ラジ
急げ映画化。
このコーナーは今劇場で公開されている映画を一本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を促したりする全国の映画館応援コーナーです。
はい、今回キネマの神様が選んだ作品はザ・バットマン。こちらについて語っていきましょう。あらすじお願いします。
はい、2022年アメリカ映画、ブルース・ウェインがバットマンとして悪と対峙するようになって2年目になったある日、権力者を標的とした連続殺人事件が発生。史上最強の知能犯リドラーが犯人として名乗りを上げるという映画です。
ということで、じゃあテンション聞いていきましょう。こたつ、こたつが言うことはね、完全に暴言です、ね、なのでだからこれにもちろん皆さんね、引きずられないでいただきたいなと思うんですけどもね、私はね、今回のザ・バットマンを見て、バットマンというのはもう語り直すまでもなく終わったコンテンツじゃないかなっていうふうに感じました。もう終わってると、バットマン終わってるぞと、ちょっとこんな強調することない、と思いました。はい、おまけさん。
おお、いや、なんかおまけは逆に、あ、まだ語り直しできるんだなっていう感じがしました。はい、でマット・リーブス監督はやっぱりこうしっかりした仕事をする人だなと改めて思いましたという感じです。
はい、田さん。
はい、推しのアルフレッドの出番があんまりなかったのがちょっと残念だったんですけど、おおむね楽しみました。
はい、ザクリスナーさん。
はい、いや、僕バットマン像で言えばもしかしたら一番好きなバットマンかもしれないです。
おお、
うん、
はい、
NBK さん。
はい、見終わった後ニルバーナのネバーマインドを爆音で聞きながら帰りました。
うん、
映画の感想ではなかった気がしますけど、はい、
まあそういう気持ちになれ、慣れた、
そういう気持ちに、よかった
、まあ、意識してますからね、それはね。
そうですね。
はい、タタン。
なんかバットマンってちょっと私全然見てないからわかんないんですけど、すごい暗いイメージがあるから、今回もまあそうなのかなと思ったけど、でもなんかちょいちょい、いや、これ笑っていいんだよねこのシーンみたいなのが入るんですけど、笑っていいのか分かんないから笑えないまま過ごしました。
うん、
はい。
そしてガラさん。
はい、なんすかね、こんな洋楽聴き始めの高校生が妄想した俺の最強の映画みたいなやつを200億円かけて映画化するってすごいなって思いました。
おほうということです。監督マット・リーブスです。こちらはですね、まあ、ドイラジでも扱っております、まあ、猿の惑星ね、グレート・ウォー、あとは猿の惑星ライジン、うん、このね、シリーズの後半を担当した、監督としても有名ですね。あとやはり僕のエリのね、リメイク版のモールスとか、あとクローバーフィールドとかね、非常に有名でして、うん、脚本仕事としては結構ね、スティーブン・セガルの暴走特急とか、そういう時からやってるということで、意外とね、キャリア積んでらっしゃる監督が今回、バットマンを手掛けたということなんですね。で、脚本もバット・リーブスやってます。ピーター・クレイグさんやっております。共同脚本ということです。う
ん、なんか、ザ・タウンとか、なんかやって、あと、ハンガーゲームの後ろの方とかが、あと、今度のトップガンの新作も脚本かかってるみたいですね。
そして、キャストがですね、ロバート・パティンソンです。
うん、
あとゾーイ・クラビッツ、コリン・ファレル、ポール・ダノ、ジョン・タトゥーロ、アンディ・サーキス、ジェフリー・ライトなどですね、うん、いいキャストが集まりましたね、うん、ということでございますよ。ということで、皆さんからいただいたメールもね、たくさんいただいておりますので、中盤以降にご紹介したいと思います。まずはね、ネタバレに気をつけながら、それでもザ・バットマンどんな映画なのかな、そういったお話をね、皆さんしていきましょうというお時間です。どうぞ。
割と冒頭あたりで流れると思うんですけど、やっぱニルバーナのサムシングインザウェイがやっぱ印象的ですよね、
うん、そうですね、う
ん、なんか僕ドルビーシネマで見たんですよ。
お、
まあ、お、うん、俺も、
私も、
でも、
はい、公開初日に、
うん、
なんか低音の響きがすごい良かったですね、うん、なんか、
なるほど、
音楽が音楽映えする作りになってたかなってすごい思いました、音響とか。
うんうんうん、
トルビー来たかったな、
うん、あとやっぱりその多分今回は黒いところが重要かなと思ったんで、 おまけ、うん、もう画面的に、まあ、いつもだいたい IMAX の方行きますけども、今回はドルビーシネマ、ね、本当の黒みたいな感じで行ってきましたね、はい、
あいいね、
うん、
あのサムシングインザウェイの歌詞見ると意外とこう、うん、内容にも影響してるなっていうところを思ったりしたので後で話します、
うんうん、やっぱこうなんだろうね、やっぱロバート・パティンソンが、まあ、今回もカート・コバーンに寄ってる感じもするルックスですから、なんかやっぱり一周回ってかっこよく見える感じのなんか、
うんうん、
古さがあるよね、
うん、
昔こういうのかっこよかったなっていう、
うんうん、すごい、まあ、やっぱりそのなんだろう90年代的な方向でね、はい、
そうそうそうそう、だからあの髪型とかもさ、ああいうのがかっこいいって思ってたな子供の頃って俺はずっと思ってましたね。
おー、
イケメンってああいうやつみたいな、それがなんかまたスクリーンに戻ってきたなーって感じがしました。
30年ぐらい経ちましたからね、
やっぱそうなってくるんでしょうかね、こうファッションなのも、
リバイバルなのかなってやっぱ思いました。あの前も言ってたエモ、うん、エモリバイバルっていうんですかね、
うんうん、
そうね、
うーん、
実際カート・コバーンをお礼にしてるんですよね。
あ、そう、なんかイメージしながらって言ってた、
あのガス・バン・サントのカート・コバーンモデルにしてるミュージシャンを描いたあのラストデイズ の、 あの主演の感じをイメージしてるらしいですよ。
あ、そうなんですね、
うん、
マイケル・ピットの、
うん、
うんうんうん、
何一つ分からなかった
そうですね、そうですね、
何かを参考
に、まあ、だからあとその何だろう、そのそうね、あとそのやっぱりこうね、目の周りクロック塗ってるからあれよね、うん、そのまあ、だからそのそれってどっちかするとしたら90年代のエモって違う意味だったから、
うん、あのそうです、2000年代
の、
う
ん、あの
ー、スクリーム的なね、
スクリーム的なやつ、ね、スクリームっても伝わらないかもしれないけどね、マイケミとかね、
はい、
マイケミカルロマンスとか、はい、ああいうやつのゴシックの入った感じの
イメージですね。
だから、はいはい、そうそうそう、だからカート・コバーンとかもっとどっちかって言ったらただの汚い兄ちゃん的な方向だったから、あのグランジっていう音楽なんで、
そうですね、グランジ、
そうそうそうそ
う、
ちょっとね、その辺はだからそういう、うん、だからラストデイズとも、もう2000年代の映画ですもんね、多分ね、うんうん、
なるほどね、
じゃあそう、どっちかというと、まあ、トレント・レズナーみたいな見た目になってほしいからね、
ロバート・パティンソン、
そうねこの辺音楽は、あ、トレント・レズナーっていうのは最近ではね、どっちかって言ったらアカデミー賞にもね、あのノミネートされるあの劇作家になって、あ、劇作、あの作曲家になってますけどね、あのデビッド・フィンチャーの一連の作品だとか、はい、あと最近だとね、ソウルフル・ワールドとかマンクとかにもねやって、もうすごい、うん、あの大作曲家になってきてますけども、その人がもともとナインジネイルという、うん、それこそ80年代後半90年代からやってるバンドのボーカルでしたねということで、確かにそのイメージもあるなと、うん、そうそうそうそう、これにこれ結構今回のあのロバート・パティソンにちょっと寄ってるかなとは思うね、
うん、確かに、
うん、うんうんうん
うん、確かに
ありますねみたいな、
一時期からね筋肉ムキムキになっちゃ
う、そうそう、だからもう違う方向
だって、そういうイメージ、こっちムキムキの方
だ、カート・コバンというよりこのトレント・レズナーさんを、近く見るとトレント・レズナーさんもともとね、あのこう機械的なものを作る、音楽に取り入れるインダストリアルっていうものをの、 あの代表格なんですけど、あのだんだん自分が、はい、あのライブで歌い出すとエモくなってきたんで、確かにエモ、
うん、
そういう意味ではエモいなみたいな、こんな筋肉つき出して ね、うん、ライブ活動中心になって、はい、
じゃあ90年代リバイバルではないってことなんだね、この見た目的にも
2000年代
くらい、ナインティネイルズは90年代、
そうそうそう、90年代なんで、
そう、はい、あ、そうなんだ、じゃあもう
90年代でもありつつ、多分そういう、うん、2000年代のそういうのも含みつつみたいな感じ、
ね、90年代に影響を受けて作られた2000年代のイメージって感じかな、からのあれみたいな、
でも確かにそのイメージがある人ってやっぱ確かにロバート・パティンソンぐらいしかパッと出てこないなって感じするよね、
うんうんう
ん、なんか
ベン・アフレック、サムライリーもサムライリーも結構あるんだなと思ってそうそう、
うん、
でもなんかトレント・レズナーがあのフィンチャーの音楽をいろいろやってるっていうのもあって、
うん、
なんか監督もデビッド・フィンチャーを意識してるっていう話も、
うん、そうね、
マット・リーブスは
ありましたね、かなりマットリブスが、
そうね、うん、
そうなんだ、はあ、
まあ、それ以上の話すると多分
そうね、
ネタバレに入る、
うん、 そうね、
トゲのある波動だな、
うん、まあまあそれはまあ、
まあ、マットリーブスね、僕昔は好きだったんですけどね。
昔は。クローバーフィールドだね。
昔はね。
そうそう、クローバーフィールドとか大好きですけど、もう決定的に好きじゃない監督になってしまいましたね。
あら、なるほど。うん、なるほどね、うん。
まあでも、バットマンを語り、また語り直すっていうところの意義みたいなものはちょっといろいろ聞きたい感じはありますね。なんか難しいなと思って、こんだけ何回も重ねると、
うん
うん、
難しいと思う。なんかやっぱ、うんうん、単純に再現できるものじゃないなと。だからリバイバルとかでされちゃうと、やっぱり、うん、その像から外れたものになってないと、やっぱ現代性は反映されないから、
うんうんうん、
その時点で変だなって気もしますけどね。そんなことはいいんです、うん、後で語れば。
まあそうだね。そうそう、今軽いとこだからね。
まあでも僕もすごい好きですけど、この映画ね、
うん、
95% ぐらい雰囲気だなっていうのは思いましたね。
うーん、
お
ー、あの雰囲気を味わってる映画だなっていう、空気、おまけさん風に言うと空気感9割ぐらいの感じの映画だなと思いました。
僕も思います。うん、僕空気感本当にそう思う、うん、なんか省略を、
うんうん、この時は僕的にはその空気感を美味しく味わいましたけど、
うん、
僕はもう空気吸ってんなって感じでしたよ本当に。
なるほど。
でもこの空気感、まあ、その空気感を好きになるか否かで3時間耐えられるか否かってかなりでかいと思います。
でかいよね。
まあまあ確かに今回は
9割空気だから
、
うん、
確かに、
まあ、9割空気って、まあ、9割空気かどうかはちょっと置いとくけども、まあ、あのまず空気感はね、あの全体的なトーンをすごくあの統一させてるなっていうのはもちろんあるから、しかも意外とそんなに浮き沈みないから、人によってはね、うん、3時間なんかこうぼーっとしたなみたいになりそうな感じはあるなっていうのは確かにわかるけども、まあ好きな人はハマるかもしれないし、まあ、あと個人的にはその空気感もあれだけど、空気感っていうか今回のやっぱブルース・ウェインをどう捉えるかなんだろうなと思うよね。今回のブルース・ウェインのありなしで、ありの人はあの別に空気感だけじゃなくって、今回のブルース・ウェインの物語としてちゃんと見れるっていう形になってるとは思いますっていう感じはします、うん、個人的にはね。
まあ全然それ自体は肯定できます。
うん、
ブルース・ウェイン像として同行レベルだったら、
うん、うん、って感じはしますね、うん
うん、
でそのブルース・ウェインが全体の空気を引っ張ってる気がするしって、今回のキャラクターとしてねっていう、やっぱりね、
うん、だフィンチャーっぽくみたいの聞いちゃうとやっぱ、うん、なりきれてない人のあの真似っていうかダサいなの連続でしたずっと。
おお、なるほどね、うん、
はい、
軽いやついいですか。
はい、
私あのコリン・ファレルがすごい好きなんですよ、はい、で今回の映画のペンギンもすっごい好きだったんですよ。なんかテンション高くて可愛いと思ってて、うん、映画見終わった後にペンギン役って誰だったんだろうって調べたらコリン・ファレルで、すごいびっくりしたんですけど全然気づかなくて、
全然わかんなくて
私もあのエンディングエンドロールで気づいてえって二度見した。
コリン・ファレルどこにいたっけみたいな思ってたんですけど、
いやいやそうですよ、ちょっと今だから畑さんが言い始めてコリン・ファレルがって言ったから、ごめんなさい、この映画にコリン・ファレル出てましたっけって今なりましたよ。
そう、みんな一瞬なると思うんですけど、いたっけみたいな、ここにいたんだろう、なんかカメオ出演かなとかって思ってたらペンギンを特殊メイクでやってたっていう。
いやー、だからあれはもう分かんないでしょ。だからあれはさ、おまけは逆に事前情報であのコリン・ファレルがやるって知ってたから、あコリン・ファレルがこういう感じでやってんだって見てたけど、事前情報ない人絶対気づかないよあれ。
うん、
うん、顔も変わってるし、なんか喋り方も変わってるから全然分からなかったんですよ。
そうね、僕今知りましたね、
うん、
キャストってキャストコリン・ファレルって言いながら頭が入ってなかったですけど
実はいたっていう。
いたんだね、ペンギンだったんだ。
でも可愛いと思ったんだから、羽田さんの心のどこかでは気づいてたってことですよね。
可愛かったですね。カーチェック応援しちゃいましたもんね。頑
張れ頑張れって。
ちょっと応援して。
大迷惑カーチェイス。
本当好きですわあのシーン。
逆走だけはやめてほしいですけど。
本当です、
ね、そうですね、間違いない。
ドライバーの敵ですよ。
その後の仲良し尋問 コントみたいな。
可愛かったですね、あれも。
ちょっと最後に、最後にペンギン歩きをちょっと見せて
ください。そうそうそう、ペンギン要素はあったなっていう。
ゾーエ・クラビッチ良かったですね。
うん、
うん、もう彼女が出てきた時に腕の筋肉がすごいいい感じだったので、絶対この人戦うよなって思ったら戦ったのですごく納得しました。
うん、
うん、
着眼点が
いい
な。
そうです
ね、ゾーエ・クラビッツもある意味こう90年代の優勝者
ですか、うん、そうですね、
うん、お父さんがね、
お父ちゃん
がね、
お父ちゃんがね、90年代の空気をつく、それこそ90年代の空気を作った一人ですからね、お父ちゃんは。
うんうん
うん、
あのレニー・クラビッツさん
っていう、レニー・クラビッ
ツミュージシャンですけども、はい、
なるほど、もう全部そういう意図のキャスティングなんですね。
そうなのかどうかは分かんないけど、
う
ん、
そういうことなのかな。
うん、なるほどね。
クラビッツとロバート・パティンソンが2人なら画面に並ぶとすぐムーディーな曲が流れるんで、その天丼はちょっと面白くて途中笑っちゃいましたけど。
うん、
そうね、
しつこいなと思って、
うん、
あれはどういう気持ちで作ってるか。
そうですよね。なんかこう結構ツッコミのいないボケみたいなのが多くて。
そうね、
そうっ
す、うん、ちょっと2回目見ると面白かったですよ。なんでその行動したのみたいな。2回見ちゃいました。
これ実はツッコミ映画なんじゃないですか。
ツッコミ映画だと思います、
うん、そうだったのか。
すごいいくつもありました。
まあでも映画はやっぱツッコミ不在であるべきっていうふうには僕は思いますからね、もともと観客がツッコミになるべきだ
った。ああ、そういう意味でね、
媒体的に、
うんうんうん、
映画内にツッコミがいたら、
え、いやすごく真面目にやってるからあんまりからかったりしちゃいけないのかなみたいな気持ちになりました私は。
そこはあの真面目かよって
。あ、そっか、そういうツッコミをすればいいのか。
そうそう、いやだからツッコんでもいいしツッコまなくてもいいって話ですよね、そういうのね。
マットリーブさん、テレも感じなくない、
テレてるのかな、
そこが振り切れてないところなんですかね、
うん、なんだか分かんなかった、そこはもうカッコつけなのかな、なんか。うん、確かになんか慣れてない感ありますね、だいぶね。
まあまあまあ、でもほらやっぱそれもそう考えるとマット・リーブス生まれたっていうよりはやっぱりこう今回のブルース・ウェインの空気感だなと思いますね、うん、個人的には、
うん、
いろんなものが手慣れてなかったりとかそういうのっていうのは、
うん、
やっぱりね、
そうね、それ滑稽に見えたり間抜けに見えたりするところも含めて、
そうそ
う、うん、だからやっぱ本当なんか中学生的なね、
そうそうそうそうそうそう、
そうだね、中二病
って、中二的な
そんな感じですよね、
う
ん、
感じで、
もう冒頭からすごかったですからね、
うん
うん、
でも童貞ですよね、もう多分ね、そういう
まあそういうような、
そう
ね、
うん、そうそう、そうだね、だからどんどんやっぱ好きじゃないなって思って
だからやっぱりそう、やっぱりそう思うと、そう、あの今回のブルース・ウェインがありなしに結局よるんじゃないかなっていう感じはするなと、
うん、
きますね、はい、
あの今回のブルース・バットマンってあの声とか変えてないじゃないですか、
うんうん、
だから絶対バレんだろうって言ってる人がいたんですけど、
うん、
僕あの今回のブルース・ウェイン、あの引きこもりすぎて誰も顔を覚えられてないんじゃないかと思って、
そうです
だからバレないんじゃないかなっていう。
でもブルースウェイン出てきたらブルースウェインって誰もが答えてたから、
そうそうそう、顔はね有名人なのよね、
声はあいつ誰みたいなこと言われてませんでした。
まあ一部にはいたかもしれないけど、大半が誰かを一発で、
うんうん、
俺のこと誰って聞きに行っても、いやブルースウェインだよねって分かるぐらいだからそんな
話とかある、いちいち聞くのも面白かったですね、
うん、
俺が誰か分かるか、うん、2,3 回聞いてました。
あ、てかどこにいたって見える家に住んでるわけだから、それはさすがに存在としては
知られてる、うん、そう、あの町にいたらねって見上げればウェインタワーがあるっていう、
うん、
そうそう、まあでもやっぱ引きこもってるからみんな声は知らないみたいなね、
うん、
あんま人と喋んないから、
うん、ね、事前活動とかもしてこなかったから、
そうそうそう、
ね、うん、声を発するってことはないんだろうね、そもそも。
だからそう考えると今後はね、今後は声ね変えてくるかもしれないよねみたいな。
あ、
確かに、
だから吹き替えで、うん、クリスチャン・ベールがやるとかね。
あ、なるほどね。
どういうボイスしてんじゃん。
かぶってるとね。あれどんな感じだったっけ、ざっくりくる。
え、なんかレイチェル、レイチェルみたいな。
なんかもはやデスボイス
になって。言うのがレイチェルなんだ。
デスボイス的、あ、なる、も音楽的な感じであれも消化できます。
そうですよね。なんかちょっとこう音楽シーン的にもこう進んで感
じに。先が現れたみたいな。
あ、なるほどね。
また回帰した感じですかじゃあ。
え、そうね。でもクリスチャンベール頼んじゃったらもう俺がやるよって言っちゃうよね。
確かに。
いや、俺がやりたいんだけど。
うん、ね、面白いことで。
はい。
あの、今回思ったんですけど、純粋にバットマンの装備強くないですか？なんかあんな無敵装備でしたっけ今までって。
装備って何ですか？どっち？
まあでも銃効かないみたいな。
あ、そう、バットスーツが、あの、なんか、こう、ショットガンっぽい銃でも、全然バチンってなってたなって。
そうね。意識は失いかけ
て。マシンガン的なやつで撃たれても、
うん、
平気だった。
うん。
なんか、クリスチャン・ベルの時ってもっと傷だらけ、もうなんか、傷塗ってるぐらいの感じだった印象はあるけど、
うん、
今回はなんか
全部でも今回の方がスーツとか自体は結構ボロかったりするんだよね確か、
うん、
あの今までの傷跡とかついててみたいな感じはあるらしいよ、
はい、うん、あ、そうなんだ、
う
ん、
そうそう、そういうのでもう表してるみたいな、でなんかあの、まあ、これネタバレの範囲じゃないってからと思うからだけど、今回は要は何それ、これもやっぱね一人の引きこもり感から強くなるけど、全部自前、自分だから ブルース・ウェインが全部作ってたりとかしてるっていう、
そうだよね、
そうそうそう、
頼める人もいない感
じ、ね、会社のそうウェインインダストリーとかに頼んでるとかじゃなくて、アルフレッドに頼んでるんじゃなくて自分で全部やってる、スーツも車もらしいんで、
車も、
うん、車も
すげえな、車作れる、
自分の趣味なのか、
そうそうそう、
すごいわあれ、すげえな、
ニトロみたいな、ガンカタみたいなことやってました、 やってましたね、
またクリスチャンベールみたいな、
クリスチャンベール
リベリアみたいな、こう暗闇で銃撃つ時だけ一瞬こう、
あったあったあったあった
みたいな、リベリアみたいな、
本人がガンカタやってってわけじゃなくてね、
うん、
映像ね、うん、あったね、
あれはもうあれローグワンのダース・ベイダーに見えたけどね、
通路的にもそういうのあるよね、こう暗闇からヌッと出てきた時の威圧感とかがね、ダースベイダーっぽいとか思うし、あとあの、うん、今回のあのバットマンに当てたメインテーマがデーデーデーみたいな感じで、あれこれちょっとダースベイダーっぽいなみたいなな
るほど、
うん、思ったりとかしましたね、
ヴィランっぽかったっすよね、
あと2回目見た時に気づいたんですけど、うん、バットマンが現れる時ちょっとホラーみたいな音がかかるんですよ、完全に恐怖みたいな感じの音をつけられてると思って、
うん、
だからちょっと怖い映画見に行くぐらいで見てもいいかもしれないですね今回のバットマンはね、
うんうんうん、
だってなんかずっとさサスペンドするような演出ばっかりだから、
ね、
緊張感持続してわっと出てくるかもみたいのを演出するシーンがめちゃくちゃ多いんで、ガチそれ苦手ですって人はもしかしたらちょっと意外とバットマン怖かったみたいになっちゃうかもしれないからね、
うん、
全部カッコつけですから、
そうね、
うんうん、
まあ気をつけていただきたいと、はい、ということで皆さんからいただいたメールもねありますんで、もうこの後はネタバレでいきましょうよ、
うん、
ネタバレなしでも結構語れそうでしたけど、
うん、
いきますよということで、メール紹介ざっくりさんお願いします。
はい、皆様からのメールご紹介します。ラジオネームスートラマンさん、ドイラジの皆さん、ドイラジは
ドイラジは
ドイラジは
ザ・バットマン、トイレをしっかり済まして鑑賞してきたので感想をお送りします。最初バットマン再リブートと聞いてまた映画化するのってのが本音で、ティム・バートン版のようなコミック寄りな路線も、ノーラン版のような超リアル路線ももうやっちゃったし、今回どの方向から描くのか、ちゃんと過去作と違いが出るのか不安だったのですが、今回のマット・リーブス監督は名前聞いたことあるなぐらいだったのですが、フィルモグラフィーを確認すると見たことある作品はどれもすごく大好きな作品ばかりで、また、予告での横転した車に逆さで近づいてくるバットマンのかっこよすぎのシーンや前評判の高さからかなりの期待値に変わりました。結果期待が高すぎたのもあり、途中ちょっと時計を気にしたり、さすがにこの暗いトーンでの3時間は僕には長く感じてしまいました。デビッド・フィンチャーのセブンやゾディアックっぽくてミステリーの要素があると思うのですが、僕が理解できなかっただけかもしれませんが、 リドラーの謎々がしっくりこないし、そもそも今何を探してるんだっけ、今何の目的があるんだっけと話に集中できるような推進力にミステリーの要素がなってないような気がしました。謎々がしっくりこないのは英語圏の人ならしっくりくるのかな。バットマンは今までの歴代バットマンの中でもダントツで暗くて、キャットウーマンと突然キスしたなと思ってなんだかなと思ったけど、キャットウーマンに未練たっぷりな感じが可愛くて、プレイボーイじゃなく奥手なバットマンもいいと思いました。最後に、日本では津波を連想させるシーンがあることは告知されてるのでしょうか。もしされているのであれば僕は知らなかったので、もう少し告知した方がいいのではと思いました。ラジオネームサハルさん、すごく面白い作品ではあるものの、何が面白かったかを言語化するのは未だに難しいし、いいと思った点は他の方々と被るので、あえて不満点を挙げると、ロバート・パーティンソン演じるブルースは今まで演じた役者の中で一番闇度ややべえやつ感が高くてよかったのですが、時折無意味に上半身裸になるのでなんかムカつくセリーナを演じたゾーイ・クラビッツは良かったものの、セリーナの住んでるアパートの部屋は可愛い猫ちゃんがたくさんいる猫部屋になっており、以前仕事で猫の多頭飼育崩壊寸前の家に行ったことを思い出してゾッとしました。アンディ・サーキス演じるアルフレッドは良かったのですが、ブルース宛てに来た、郵送物を許可なく勝手に開けちゃダメでしょうが、というか郵送物は X 線検査とかしてチェックしろよ、爪が甘い。ペンギンについては個人的にバットマンリターンズのペンギンを期待したのに、本作のコリン・ファレル演じるペンギンには武器を背負った可愛いペンギンの部下は登場せず、期待したペンギンっぽさは皆無、ただのコリン・ファレルが特殊メイクしただけの小太りおじさんに見えてしまい心底がっかり。というかバットマンとゴードンに勘違いされてめちゃくちゃ詰められるシーンは悪党だけど気の毒に感じました。しかしながら終盤にアーカム収容所に収監されたリドラーが気持ち悪く泣いていたら、隣の棒からお前めっちゃ頑張ったやん、お前と俺は友達やでと励ます声が聞こえ、その人物の笑い方を聞いた瞬間に、え、今後あのキャラを出すってこと？とめちゃくちゃ鳥肌が立ちましたし、エンドロールに出た名前を見て、え、それじゃあバリー・コーガンのってことか、マジで？と色めき立ちました。本作は DC エクステンデッドユニバースに含まれないものの、今後は3部作を予定しているとのことなので、生きてるうちに見届けたい映画シリーズが増え、ますます死ねなくなりました。早くバリー・コーガンのジョーカーが見たい。ラジオネームヒルアンドンさん、ドイラジの皆様、映画の中で一番暗い場所なんだ、答えはメールの最後に、ザ・バットマン、私は好きです。このダークな感じ、今まで映画のバットマンに登場したブルース・ウェインは表はお金持ちのプレイボーイの印象でしたが、本作のブルースは表の姿も引きこもりかと突っ込みたくなるくらい暗くて言葉少なで、なんかちゃんと社会生活を遅れているのかちょっと不安になりました。バットマンを始めて2年目だそうですが、3年目になったらもう少しは明るくなるのでしょうかね。またバットマン姿で警察署や、事件現場に出向く姿がシュールでよかったです。ヒーロー映画が溢れている中、現実世界にあんなやつ出てきたらみんな変な顔するよなを映像化してくれてニヤニヤしながら見ていました。さて今回のメインヴィランのリドラ、かなり最古な殺人犯でしたね。こんなリアルにいそうな劇場型犯罪を行うヴィランというのも、かなり刺激的でした。そのリドラを追うバットマンがかなり丁寧に捜査を行っており、原作の探偵名を強調した部分もやや地味ですが新鮮に感じました。警官の一言で、絨毯の謎に気づくバットマンとかベタすぎますがそれが良かった。最後になりますが、パンフレットは歴代のバットマン映画や DC コミックスでのバットマンの変遷など、資料的価値のある内容で読み応えもありました。ちなみにメール冒頭の謎々の答えはクライマックスでした。
どういうこと？
なるほど。あ、クライがマックス。
おしゃれですね。
あ
なるほど。
なるほどね。ちなみに、出展は日本最大級の謎々問題サイト謎 Q.com の謎々を使わせていただきました、
うん。
ラジオネームゴグトラさん、好きかどうかといえば好きな世界観、人に勧めるかといえば勧めます。3時間上映も用意した飲み物に1回も口つけることなく集中して見れました、うん、がやっぱりなところはありますね。マイナスな意見はあまり言いたくないので一つだけ、変な耳ついてますけど、いや あれ撮ったらバットマンじゃなくなっちゃうのは分かります。ですがキャットウーマンもペンギンもリドラーも原作通りの格好をしていないのでもういいんじゃねな感じです。子供を助けようと手差し伸べてもそれはドン引きしますって。学校はら、アニメ作品ではこの世界観ハマってるんですがやっぱ実写って難しいですね。ラジオネーム IT アンダーバー K さん、推しの声優であるファイルーズ愛さんが出演なので吹き替えと字幕をそれぞれ鑑賞しました。2回見ても3時間の上映時間を楽しむことができました。ファイルーズさんの可愛くしかも力強い声は今の時代を生きる女性の象徴であるキャットウーマンそのものでした。ちなみに、桜井孝宏さん声は繊細な本作のバットマンにぴったりでした。石田明さんはポールダノよりリドラでした。こたつさん並みにバットマンが、間髪入れずにリドラの謎々を答えていきます。謎々そのものに意味がないとしたら今作の謎々はバットマンが街をさまようために設定されたものだと考えました。バットマンと共に街をさまようことがこの映画を映画たらしめています。つまりゴッサムシティが主役と言っていいのではないでしょうか。今作の元ネタと言われるバットマンイヤーワンを描いたフランク・ミラーのシンシティのようです。その街が洪水によって水没する展開にメトロポリスのワンシーンを連想しました。ますますゴッサムシティそのものを監督は描きたいのではないかと思っています。また避難場所でのシーンでバットマンが天井からのコードを自ら切るのが印象的でした。へその緒を自ら切ったかのように見えました。そこから、赤い、発煙筒を持ち自分自身のトラウマのようなあの少年を救出します。このようにあのバットマンになることを3時間かけて新しい物語を描き出すことでポストトゥルースと言われる時代に対抗しようとするマット・リーブス監督の挑戦を評価したいと思います。最後にザ・バットマンという新しい物語を構築しようとする今時代がバットマン連載開始1940年代のような戦争という物語に巻き込まれそうになっていることから今この時期見るべき映画となりました。ラジオネーム2月のスルメさん、ドイラジワ
ードイラ
ジワ
ー、昼ドラのミステリードラマみたいな映画だなと感じました。登場人物のほとんどがスーツや制服だったのでバットマンのコスチュームが浮いてたと思います。キャットウーマンとバットマンのロマンスシーンが始まった途端急にメロドラマ的な BGM が流れ始めるのでほんの少しだけイライラしてしまいました。早く DCEU 路線を進めてほしいと思います。以上です。ラジオネーム週末のミミズさん、皆様はじめまして、ドイラジワ
ドイラジワ
ドイラジワ、
ありがとうございます。肉チルさんにてガワラさんがザ・バットマンの感想を募集されていたのでドイラジさんにもメールを送りたいと思います。
ありがとうございます。
まず冒頭の雨空に、映されるバットサインからの地下鉄でのバットマンが暗闇から現れるという一連のシークエンス、これにはいやおうなしに、鳥肌が立ってしまいました。個人的にこのシーンはローグワンにおけるダース・ベイダーの反乱軍襲撃シーンを思い出しマット・リーブスがバットマンを登場するだけで画面全体を支配する占領役者として撮っている感じが溢れていてぶち上がりました。そしてその後の越に入ったモノローグの中、ニルバーナをかけながら作業をしているブルース・ウェインの姿は怪物的に描写されるバットマンとは対照的に幼さを感じさせるものであり、アルフレッド役のアンディ・サーキスがこれまでのアルフレッド像から一段と若いことも相まってブルースとアルフレッドの関係が中二病の息子を見守る父親のように見えました。このブルースの造形は落ち込むことがあると黒沢清のキュアや、それこそ今作の映像およびストーリー的な下敷きにされているであろうセブンなどの90年代サイコスリラーを暗い部屋の中で鑑賞し落ち込んだ気分をさらにどん底に落とすことによって回復を図る自分にとっては他人事ではない感が凄まじかったです。全体として90年代的な映像美にこっぱずかしさもありつつサイコスリラーで始まり汚職警官ものを経由しつつ、若きヒーローの成長譚で落とすという離れ技をやってのけ、ハードルの上がりきったバットマンというシリーズを新たに語り直したのはさすがというほかなく、猿の惑星シリーズを文字通り創生し直したマット・リーブスだけあるなと思いました。またこれはバットマンシリーズやサイコスリラーもの全般に言えることだと思うんですが精神の均衡を崩してしまった人をそれすなわち悪として描写することは実際に精神疾患を抱えた人が犯罪を行う確率が統計的に低いことを加味すると釘を刺さなければいかないところであり、ジョーカーにおけるアーサーや今作におけるリドラーなど 政府や行政によって切り捨てられてしまった人が結果的に悪役になってしまうという構図は救いようがないよなとも思わされました。ただアーカムアサイラムで友達を見つけているのでアーサーよりは救いがあるかもしれません。以上がザ・バットマンの感想になります。ドイラジさんはニックチズさんをきっかけに知ったのですが、映画クイズなど、いろいろなコーナーがあるのが面白いですね。また映画以外にも総合格闘技、ゲームなど様々なコンテンツを取り上げていて興味が広がります。個人的に河原さんの特集をきっかけに堀口恭司選手を知りファンになったのでその点でも感謝しております。昨年の敗戦は未だにショックが抜けませんが堀口選手の再起を願うばかりです。何かと大変な世の中になってきましたが皆様のご健闘とご活躍を願っております。ということです。皆様メールありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あーす、
あーね、たくさんのメールいただいたんでもうざっくりさんもカラカラになっちゃいますけども
ちょっとあの水飲むで続けてください
ということでね、もう初めてのね週末のミミズさんからもいただいたんですけどね、これはガワラさんのなんとね、
祝
日半レギュラーみたいになってますから、半準レギュラーみたいなね感じになってますから、それを聞いてくださったと。こちらもドイラジオ聞いてありがとうございます。しかもガワラさんの趣味の方にも興味を抱いてくださってるということで、
うん、はい、僕も堀口選手が去年末に負けてちょっと1週間ぐらい具合悪くなったんで、
それでセブンを見たんですか。
どうしたな
暗い部屋の中で、
暗い部屋の中でニルヴァーナを聞いたんですか。
違うものを見
ました、はい、ね、ということで本当ありがとうございます。
ありがとうございます、う
ん、またね肉地図さんとも一緒になんかやりたいですよね。
うんうん、
まあ、ということですよ。さあ皆さんから本当たくさんのメールいただきました。
いやーすごいね。なんか軽いところから行くと、あのスートラマンさんが言ってる、最後日本では津波を連想するシーンがあることは告知されたのでしょうかってやつなんですけど、
うん、
一応ね、いや言ってはいますけど、多分あのそう、公式としてこういうなんかシーンがあるのでっていうことは告知はあるみたいなんですけど、まあでもこう全面的にそういうのが前に出てるかどうかまた違うなって感じではあるかもしれないですね。
多分そういう意見があってしょうがなくみたいな感じでしたね。
あの試写で見た人からそういう意見、試写からの意見としてこういうのが出たからみたいな感じらしいですね、うん、
そうですね。公開日もね3月11日でしたし、
うん、
告知した方がいいのではって、
ね、難しいですよね。
難しいけどね、
僕もちょっとうわっと思ったけど、なんかあんまり大々と洪水的なシーンがありますって言われてみるのもちょっとあれだなと思ったりもして、ちょっと難しいところです、
うん、
私はその告知を見てから言ったけど、あってもしんどいなって思いましたね、
うんうん、そうね、これに関してはね、もう経験しちゃってる人たちが全然ね映画館に行くので、
うんうんうん、
こればっかりはちょっと創作する人からするとね、いろいろとちょっと足かせとかになるかもしれないけど、まあ、ずっと気使っていただくしかないかなっていう気はしますね、
うん
うん、ゴグトラさんがこの3時間上映も用意した飲み物に1回も口をつけることなくって言ってますけど、
うん、
私、まあ、この今日の収録の前日、あれ前々日に見に行ったので、なのでみんながトイレ我慢するのがうんたらかんたらって言ってるのはよく聞いていたので、一応飲み物は買ったんですけど、氷は抜いてもらって、で、まあ、体感で3分の2ぐらい経ったところでようやく少しずつ口の中を湿らす程度に水分補給を始めるという作戦で私も乗り切りました。
うん、
でも終わったら同じシアターで見てた人がみんなこうトイレトイレみたいな感じで行って早歩きでトイレに駆け込んで行くのを見て、うん、私はすごい勝ち誇った気分で映画館を後にしましたね。
劇場鑑賞者のプロじゃないですかもう。
そうね、私もあの後半にズーって飲みますね、うん、最後の最後に。
さすが映画凡人。
会社の後輩がもう先に見ててネタバレはしないでねとは言ったんですけど、その飲み物の話だけはしてくれて、
そうね、
そうそう、なんか途中でもう完全にこれはクライマックスだろうっていうところがあったので、そこでメロンソーダ一気に飲んじゃって失敗しましたって言ってて、でもそれってえ何残り 3分の2ぐらいのところでクライマックスみたいなシーンがあるというネタバレはされたなと思ったんですけど、
そうね、そういうね、
まあ多分、うん、あって思ったけど、そうなんだって、まあ、そういうのも聞いてたから気をつけて鑑賞しました。
まあでもあれですね、奥戸田さんはどっちかしたら要は集中したから気づいたら口つけてなかったタイプですね。
まあそうか。
の場合で、あのおまけもね意外とそっちでしたね。
あ、本当ですか。
そうそうそう、あの全然飲んでなかった感じないけど、あの逆にあ俺全然飲んでないやって一瞬気づいて今のうち飲んどこって逆にあのだからずっと集中して見てるからあの飲み忘れてあの終わった後にチャポンチャポン嫌だからみたいな感じでちょこちょこ飲んだかイメージですね。
そっか、
逆タイプ、
きっちり
まさに
そっか、私はここがきっと後輩が言ってたクライマックスだと思ったシーンだろうなって分かったからそこでちょっとずつ始めた感じだったから、ちょっと違いますね。集中はじゃあしてないですね、
うん、それ聞いてもどこのシーンだって分かんないもん。
多分リドラーが刑務所に入ったところで終わりだと思ったんじゃないですか。その先にゴッサムシティがうんぬみたいのがあると思ってなかったからやっちまったってなったと私は思いました。
すごい真逆で、ポテト最初からポテトパクパク食べながら一番後ろの席でゆるい姿勢でヘラヘラしながらずっと見てました
食べ物はいけんのかな、
うん、あでも食べ物あった方がちょっと安心もありますね。水分だけだとトイレ行きたくなっちゃうから、
うん、
なるほど。
ハムでこう自給自足するのが一番
それですとか
おう、なんか事前に餅を食べとくといいって前も言ったっけこれ、なんかそういうの 見かけたこと。
せっかくネタバレの方に入ったのに、
ゆる
い話
してる。ゆるい話してる。確かに。
さっきネタバレじゃないとこで言ったんですけど、
うん、
あの僕はあのカーチェイスシーンから あのペンギンガン詰めコントが本当大好きで。
おサハルさんが言ってる。
そう、サハルさんが言ってるやつ。うん、あの全体的にちょっとこう憂鬱な感じのするトーンなのに、あそこだけがいきなりそうっぽくなって、あそこだけテンションおかしくないですか。
そうあそこだけ
まあまあそうね。でもなんかそう考えるとほらあるじゃん、よく聞くやつですけど、車乗るとみたいなさ、
あうちの親父みたいなね、
そう上が
知らないよ、
ね、
知らない、
気持ち気持ち
変わっちゃうタイプの、
そうね、まあよくいるからね、よくいるからね、
気持ち
上がってくるってい
う、ね、ホンダみたいな、
うん、ああそうだね、
そうそうそう、
うん、
あれはそういうのをね、あの濃縮なんかしてね、うん、あのリフォームしたキャラですからね、そういうのはあるのかもしれないね。しかもだってあんななんか生き生きな車で作ってやってるからね。
そう、あんなドッカンバッカンぶつかって爆発してさ
そう、ね、だしあの車自体がもうマッドマックスの一作目のやつみたいなやつだからさ、
うん
うん、
で最終的にあ違ったわって
あごめんごめんみたいなね、
確かに
ごめんごめん、でも置いてくからみたいな
本当ね好きってなりましたね。
あ
ねゴードン刑事とね、あの交代で言ってくるじゃないですか、
うん、
好きだなって思いました
お前ら息いいな合ってんだっていうね
いつもチャイチャしてんだと
なんかスートラマンさんとサハルさんとかはまあこう今回のバットマンはダントツで暗くてってこう書いてくれてますけど、まあ、私ちょっとティム・バートン版見てないから比較しようがないんですけど、こうどうしてもバットマンってなんかもうどうしようもなく落ち込んでなんかすごい落ちるところまで落ちるなみたいなイメージがすごい強いから私本当そういうのに苦手なので嫌だったんですけど、今回のやつは多分まあ元が暗いからなのか分かんないんですけど、こうそんなにショッキングな、その例えばお父さんに関してのショッキングなことを知ってしまった後も別になんかこう自暴自棄になって何かしちゃうとかそういうことにはならなかったので、意外と私はその点においては結構今回のバットマンの方がいいなって思いましたね。
あーなるほど、
うん、
だからもうどっちかって言ったら最初がもうずっと自暴自棄なんでねっていう
そういう効果があるのかって思いました。
もうそれ以上だって自暴自棄だからもう自暴自棄ならないなみたいなね
態度に出ないタイプなんで無重自が態度に出ないタイプ、
うん、
そう、そういうのなら私いけるんだなっていう発見がありました。
2月のスルメさんね、いただいた急に メロドラマ的なね BGM が流れて、キャットウーマンとバットマンのロマンスシーンが始まるっていうそこでちょっとイライラしてしまいましたっていうね、
うん、
あのところなんですけど、これはね僕もですセルメさんとちょっと僕ここでね握手って感じです、
うん、僕も混じりますねそこは一応。
あ、そうですか、一緒にじゃあ握手しますか
まあだからあれかな、さっきのテンション、あ、テンションで、ネタバラシのとこで言った感じで言うと、なんかツッコミどころと思うかイライラするかみたいになってるのかな今
うん
そうね、まあ、逆に言うとこうおまけもこの辺はハッとこう集中力が一回切れて、あちょっと飲み物飲まなきゃタイミングではありましたけどね。
うん、やっぱなんかことごとくこう皆さんがこうなんだろう好きだなって印象に残ってるみたいなシーンが全部好きじゃないっていう感じなんですよ、
うんうん、やっぱそうじゃないですか。
カーチェイスのシーンとかも本当にイライラしたしあのコントシーンとかもね、詰め寄るシーンとかも、
うん、
もう早く終わんねえかなこの映画みたいな感じになってたんですよ。
もう
だからなかなかね、なかなか乗れてないなっていう感じで。
そうだね、
非常にね、うんうんうん、見ている感じはでもこう週末のミミズさんがねいろいろおっしゃっているところがすごい、うん、まんまそういう感じの印象を受けたなってね。くしくもローグワンとか引き合いに出してるところとかもなんか、うんうんうん、おーおーってね思ったし、やっぱり中二病の息子を見守る父親のように見えましたとかね、
うん
うんうん、そういうイメージもなんかずっと抱いてたなと思って、
うんうんうん
うん、で一番こう共感したのは90年代的な映像美にこっぱずかしさありつって、そここっぱずかしさなんだと思う結構正体が、
お
う
お
う
お
う
お
う、だから俺がずっとね恥ずかしいっていう、
うん、
多分ダサいと言ったところがねこっぱずかしいに結構イコールかもしれないなっていう感じで、
うんう
ん、辛いっていう感じなんですよね。 しんどいちょっとやめてっていう、だからそのスートラマンさんのね予告でも疲れたのかな、ここがその逆さのバットマンが近づいてくるっていう、うん、まあここはかっこいい
し、車がね横転してるからねっていうやつでね、
そうそうそうそう、確かそのシーン切り取ったらなんかかっこいい気がするんだけど、やっぱあの流れで見ていくとめちゃめちゃめちゃめちゃかっこ悪いシーンだなと思って、俺はもう、
うんうんうん、
耐え難いぐらい恥ずかしいなっていうやめて、しかもゆっくりみたいな、もうちょっと終わってよっていう、
ああ
もう辛いっていう感じでしたね。
まあだからやっぱりそのあれだろうね、この小っ恥ずかしさがやっぱりこのある種のこの中二的な小っ恥ずかしさなんだろうね。
うん、
うん、中二を考えるかっこいい絵面みたいなに映るって感じがするのかもしれないね。
そうね、だからこうよりこう幼さみたいのが強調されるバットマン像は全く求めてないと思って、
うん、
うん、その話とかになるとちょっと長くなりそうなので後にしますけれども、
はいはい、
思いました、
うん、個人的にはねトリュフ的なね味わい方をしましたけどね。
トリュフ、
人によっては臭いと感じるからみたいな俺は好きだけどねみたいな、
うん、パクチーみたいな感じか、お前の舌がバカだから3回
って分かる、納豆だね、納豆だね、
納豆
納豆、
あ、中二病の息子を見守る父親のように見えましたっていう、あの週末のミミズさんのやつ、うん、私もそういう風に見てたので、うん、アルフレッドに父親じゃないんだからお前はって言った時に普通にあのポテト食べながらすごい気緩めてたんで、こらって言いそうになって、
お父さんにそんなこと言わないの
だからもうね、そうね、その発言なんかもう完全にテンプレ的な中二的な発言みたいなですよね、
うん、本当に
保護者目線になっちゃうよね。
そのカフスボタンかななんかを借りる時のシーンの方が俺はもっと嫌だったよ、
はいはいはい、
こんなに疲れてきたアルフレッドに、いつからあなたウェイン家の人にみたいなこと言うじゃないですか、
言う、
うん、
何お前と思って、この
超反抗期だなと思って
ました、
ひどいと思って、ね、
しょうがない、
そうだからそんな人が自警活動しないでっていうね、本当に
でもやっぱりもうだからだからもうずっと20年ぐらい引きこもりってことはもう中2の時からずっと引きこもってんだよね、もう変わってないですよ、う
ん、成長できてないんだね
そうそう、だから僕は本当にあのバットマンというヒーローは立ち上がらないが最もベストだと思いましたね、生まれない方がいいっていう感じがしました。
まあね、それバットマン全般
今
回のとかじゃなくて、
ただちょっと時代に合わせていくと今回も含めて、バットマンそのものにもなりそうですけど、僕の中では、
うんうん、
今回はもうより強かったですね、うん、このバットマンは何もすべきではないっていう、
うん、
まあ確かに僕もなんかそれに近いところは感じたなと思って、うん、こう最終的にこうバットマンっていう形を通してブルース・ウェインがこう社会に出ていくみたいな形になってるじゃないですか、
うん、
だったらお前もバットマンである必要ないじゃんっていうのはちょっと思っちゃったんですよね、
うん、
そういう風に社会と向き合えるんだったらお前金あるし全然バットマンじゃなくてもいいだろうってのはちょっと思ってました、
うん、
だしあとはバットマンにおける社会っていうのは結局ゴッサムなんですよね、
うんうん、
でここがやっぱマーベルと大きく、マーベルとというか成功してるね MCU の世界の話と比べると、まあ、世界の捉え方が違うなと、うん、要は、ゴッサムを世界として見てるんですよやっぱりバットマンって、
うんうん
うんうん、でその感覚が非常にやっぱり辛いものがあって、それってやっぱりこう、やっぱりリッチだったアメリカであれば、うん、この自警活動っていうのは力を持ち始めたやつを潰してる行為なんですよ、やっぱり結局力を持ってる金持ちが、アメリカという強いやつがいたから悪いやつが生まれて対等な同じ力を持とうとしたやつは潰していくっていう、すごく上から目線のヒーローだなって感じがして、それがね、うん、もうリッチでなくなったアメリカで成り立つのかこの正義っていう風に捉えると、なんかねこの論理もう破綻してるなって感じがするんですよね、うん、だからバットマンってなんだろうっていう、こいつはこいつに正義は全くないなっていう感じがしたんですよね、
うんうん
うん、バットマンをやっぱり描き直すってもう無理じゃないかなっていう、
あーなるほど、
週末の耳さんがまあおっしゃってるようなところに少しだけ近いかもしれないですけど、やっぱりそういう社会的にこうまあ弱い立場の人のまあ扱いってすごく難しいところあるんだけど、それに対してやっぱり力を持つなっていうのがすごくこうアメリカの論理だったなと思うんですよ今までって、
うんうん、
例えば
もう実際に起こった戦争とかも引き合いに出してもいいんですけどね、うん、要は力を持つやつを許さないっていう行動をずっとしてきたわけじゃないですか。でこれって凝縮された、
自分以外はってことね、アメリカ以外はみたいな、ね、
そうそうそう、アメリカ以外は、うんうん、アメリカが今トップであり、それ以外に力を持つなっていう、だから例えばどっかで核作りました、噂ありましたらそこ潰しますみたいなね、
うん、
脅威になることをどんどん潰していくことで世界の警察みたいのをしてたわけじゃないですか、うん、でそれがゴッサムそのものがこれはやっぱ世界だなと捉えられてるなとバットマンで思ったので、うん、自分たちの手の届く範囲でそういう、うん、虐げられてきた人とかが立ち上がって力を持とうとしたのをやっぱり潰していく行為に見えるんです、すごく金を持って優位にある人間はあり続けるという、それが平和であると、だからその力関係が逆転しないことが平和なんだっていう感じにすごく見えるんですよ、俺それがきついと、
うん、
今の現代では基本的には人類の流れって変化が常々あるわけだけど、じゃなくて、
うん、
アメリカがずっと強くある、それが前提だなこのバットマンってっていう風に俺思ったんですよ、
うん、
で今はもうリッチではなくなってきてるわけですよ、どんどん撤退してってるしね、世界からも引いてって、アメリカもうトランプが立ち上がってる時からアメリカファーストだみたいになってるわけじゃないですか、そういう世界の話になってきてるからさ、もう、
うん、
バットマンの行ってる自警活動みたいのもなんか意味合いが変わってどんどんちっちゃいものになってるから、なんか、
うん、
バットマンというヒーローはもうヒーローじゃないよねっていう、うん、感じがするんですよね、同等に潰されるべき悪じゃんっていう、5、6年くらい前からもうこのバットマン像にヒーロー像を何かこう投影するっていうのはちょっともう難しいんじゃないかなって思いましたね、
うんうん、
あまりに独りよがりだし、
うん
うん、なんかそうありたいアメリカみたいなのがちょっと強すぎる、でそれをこうさらに90年代のみたいな郷愁みたいので描かれちゃうとより今見ろよと、そのポストトゥルースがどうこうより本当にその、うん、逃げてるだけというか客観視できてるのかなみたいな気がしちゃうよね、
なるほどね、うん、まあそうね、だからコストもイコール世界とかになるとそういうところも強くなるのかなっていう感じは今小田さんの話聞いて思いましたね、かねっていう感じが強いのかなっていうのは、うん、まあだから多分、そこまでの射程で多分ゴッサム自体を見てはないところはあるんだろうなと自分なんかはねきっと、うんうん、でこのゴッサムという町の中でそれぞれの人がいてっていう中では見て いて、うん、
そうね、だからやっぱこういう時マーベルどうしても引き合いに出しちゃうけど、 そういう立ち位置で言うとやっぱりこうね、ニューヨークを拠点にしてるスパイダーマン的なね、位置にも見えるわけですよ。親愛なる隣人的なポジションで動いてる人に見えるんですよ。でも MCU ではその外側にもきちんと世界があって、そもそもそのアイアンマンがね、やっぱりその兵器産業に加担してた自分を顧みて、自分自身が人に使われるんだけど、自分自身が兵器となって、そういう、まあ、自警団的な行動をするっていう風に向かうじゃないですか。これ世界に対して向いてるわけですよね、これがね、内向きなのにそれが全部世界になってるっていうところが、なかなかバットマンって非常に辛いヒーローだなと思って、親愛なる隣人的ポジションでもないし、そもそも
そう、まあ、だからわかんないけど、今回のやつは一人のブルース・ウェイン自体の変化を描いてる感じがするので、まずはね、この中でっていうこと、そこでいくと親愛なる隣人的な方向に最終的になるっていう感じにはなってたかなとは思うんだけど、この話の中ではね、そうそう、まあその辺をどう取るかだし、まあまあね、さっき言ったね、そうするとガーラ君抜いた話になってくるんだけどね、親愛なる隣人っていうか、表に出てそういうことになるんだったら、そもそもバットマンでなる必要はないというか、自分ブルース・ウェインとして貢献していけよっていうことにもなるなとは、二人の話聞いてと思ったりはしたけどもね、
最初は確かにその親愛なる隣人みたいに助けようとやってるわけじゃないってところが違うかな。
そうね、
そうそう、駅でのあのアジア人ヘイトみたいなのとかも手を差し伸べないなかったですよね、多分ね、だからそういう感じかなって、あ、復讐者だって言ってるのもあるんですけど、
そうですね、だからそれがね、結構ニルバーナのサムシング・ザ・ウェイに結構訳されてるのかなと思ってて、この曲の歌詞ってなんかあんまりよく分かんないんですけど、橋の下に住んでる、まあ、ホームレスの人の話で、俺はこう橋の下に住んでるけど、この辺にある草だけ食ってりゃ十分なんだと。で、罠で動物捕まえたりもするけど、そいつらは友達になるよ。でも魚は感情がないから食っても大丈夫だよね、みたいな、そういう歌詞なんですけど、なので悪いやつは悪いから暴力でなんかしてもいいんだみたいなところから始まってるブルース・ウェインを表した曲なのかなっていうふうに僕は感じました。
なるほどね。
まあだから一人のブルース・ウェインだから、もう本当にもうね、不幸になった上で中にこじらせた感じでずっともう動いていて、まあだから逆にね、僕と田さんがまだ変な耳ついてますけどっていうね感じで言ってて、まあ要は今回だからさらに目立つってことなんだけど、他のキャラクターがあまりそういうとっぴなキャラクター造形じゃないやつに寄せてるからってことなんだけど、まあでもなんかそこがだからでもまだそのやっぱりブルース・ウェインのそういうちょっと中二的なところが反映してるから、スーツありだなと思ったりはするんだけど、おまけなんかは、まあ、だからそういうところで全て独りよがりで、なんか正義とかそういうこと関係なく動いててっていうところで動いてたり、で最終的にそういうことをね、まあ、リドラーにも見透かされてるしっていうところで動い、まあ、そういうそういう物語にはなっていって、まあ、その中で最終的にそれこそ光のもとに晒してやるって言われたやつが違う意味として自分から光を持って光のもとに出ていくっていうことで、一応はまあなんていうかこうね、まあなんつうんだろうね、成長するというか、そういうところには個人の物語としては一応綺麗に立てては描いているなと思っていて、まあ、そういうところでは見てますけどねっていう感じはある。まあだから確かに今さっき のガラクが言った、そしたらバットマンじゃない必要ないねってとこでいくと、この一作だけで終えてバットマンのマスク捨てるってところで終わってもよかったなと思う。
今のおまけさんのまとめからと余計にマスクを脱げばいいじゃんみたいな感じになっちゃうね。
そうね。いやでも話的にやっぱそうなってるよね。その、いやもう報復者としての、ってか復讐者って言ってたか。
復讐者。ベンジャー。
ベンジャー。
ベンジャー。
ベンジャーってなんか。まあ、復讐者としてのね、そういう、それが活動の根本じゃないですか。で、そこに成長が現れて最終的にはね、キャットウーマンも止めたりするところで、それは復讐じゃないよというような成長になったわけですよね。そうするとやはりこのバットマンというヒーローの、モチベーションというかね、その存在そのものが何であるのかが非常に難しいところまで成長しちゃってんだよね、成長というか、何のためにっていう、ここがやっぱり結局は見えない終わり方だったので、
まあ一応はそれが いいかどうかちょっとまた別の話もあると思うけど、親の意思を継ぐみたいな形になってるっていうのはなってるのかな。お父さん自体はあのいろいろあったけども、あのちょっと悪い人に手を貸してもらったとかあったけども、町自体をあのよくするっていうことで動いていたっていうことを、あので、今回のずっとなんかね、事件を追うこととプラスそういう自分のそのなんかあのお父さんのこととかも追うっていう二重で追ってる感じの話としてなってると思うんですけど、それでいろいろ見えてくることに対して自分の父親が本当にそういう感じだったってことに対してあの引き受けるって感じはちょっとはするんだけどね。そう、どのサイズで見るかにはなるかなとはいろいろお子さんの話とか聞いてると思いましたね、
うん、そうね、うん、本当にこのストーリーの中だけ、うん、だからそれをこうやっぱ無条件に楽しんでいいような感じなのかなっていうところがすごくこうやっぱだってもうさ、これだけ続いてるものをもう一回語り直していくってさ、その時代に読み解かれる作品になるわけだから、うん、結局は、
うんうん、
繰り返されるものってそれどんな作品だってそうじゃないですか、
うん、
そしたらやっぱりこれ10年前に見るものとは全く違うものになるのはもうしょうがなくて、
うん
うん、って考えるとやっぱあバットマンがまた戻ってきたではちょっと済まされないというか、バットマンそのものの意味合いも変わるよねっていう、彼が思ってる善人とか彼が思ってる正義とかで、だからこうタンタンがいらないと思ってた、うじうじ悩んで決断するシーンがこの映画には必要だったと思うんだよね俺は、
うん、
一体何のために立ち上がって何を正義と思って生き抜いていくのかがわからんっていう、ずっと何してんのっていう映画だったの俺からするところの映画、うん、終始、うん、何ずっとしてんのこの人っていう感じ、
まあ、お父さんが結局悪くなかったよみたいな感じにされちゃうのは余計にそこを拍車かけてるよね。
それも結局さ、身近なアルフレッドからの言葉でしかないからさ、でアルフレッドもそこは濁してるわけだよね、まあ、そういう可能性が高い的なね、ただ、うん、お父さんは善人だとアルフレッドの目線から言ってるわけで、
これはファルコーネ、まあまあ、アルフレッドはあれを知ってるからね、そのなんだっけあのファルコーネだっけに、うん、あの相談しちゃってそういうこともやっちゃったことしてるから濁してるってとこもあるんだけど、
そうそうそう、でもそれってファルコーネ側から聞かされてる意見とはまあ同じじゃないですか、ファルコーネから、うん、あの実は真実はこうだったんだよ、お父さんはこういうふうに私に頼んだんだよっていう、ただこれやっぱ身近だしずっと付き添ってくれたアルフレッドの話だから聞いてるに過ぎないわけだって、それが善なのかとかそれが正義なのかって別問題でしょ、
うん、
うん、それ一方向の意見の話だからさ、その中でこのヒーロー活動やってくって俺はうじうじ悩んだ方が良かったと思うんだよね、
うん、
なんかそこが欲しいなって思っちゃいました、なんかキャプテンアメリカとかでもあったし、うん、アイアンマンとかでもあったし、うんうんうん、だからこそやっぱり世界に向いてとか分かるんだけど、
うん、
バットマンは分からんっていう家で寝てろっていう、引きこもってろずっとっていう感じ
寝ろは思いましたけどねなんかもうあんまり正義ということにこだわってないのかな、まあね、あごめんなさいカサってやっちゃった、それもどうなんでしょうなんですけど、
それだとただの復讐者になっちゃうじゃないですか、
うん、
それで、
うん、まあ、こう今後ってことか、
うん、そう今後はだからそこを変え、うん、一つ3時間かけて変わったっていう物語にはなってる、うん、はなってるとは思うんで、個人のブルース・ウェインという個人はね
それで3時間かけるって1時間でそれ済ました
それはもうかけるんじゃないの、うん、これは
そうなんですか、
3時間3時間ちょっと引きこもってたっていう
空気は美味しいから香りはいいんだよ、香りは
香りね、まあ、香りで頼むのはいいんですけど香ってこねえなっていうところ、ま
あ、あとは、うん、そうね、
引きこもった人がそうやってなんか立ち上がるのは時間かかるのかなって、
そうそうかかるかない
うイメージです、
うん、そうですねよく頑張って出てきたねみたいな、
そうそうそう、だからひょっとしたらそういうところで希望持つあの個人としてその、うん、世界に対するヒーローっていうよりはそれこそあの週末のミミズさんとかがね、他人事ではない感じが凄まじかったみたいなことを言ってる方もいて、あのそういう人 にどう響くかとかまた別であるんだろうなとはちょっと思ったりとかね、うん、
うん、
しますよねっていうことはあったりとか、うん、まあ、あとそのブルース・ウェインとかも確かに悩むとかもあれだけど、まあ一つあとお父さんのことが分かったことのラインと別で視点が変わったっていうのはやっぱりその何セリーナのとこう関わって、だからね引きこもりで誰ともなんかねコンタクトコミュニケーションは取らなかったね、ブルース君がね出会って、そういうでそういう一応まあほら底辺の人間として描かれているわけだけど、あの環境的にとかや 周囲だ、そういうところでそういう人たちを知るっていう、まあ、ものもあるからこそそこにつながってるのか、まあ、それを直接にうまく作劇でどこまで絡めてるかちょっとうまくはなできてるかどうかはあれだけども、そういうところもあるのかなとはちょっと個人的には思いましたかね。
うん、難しいよね。だからなんかああいうところもこうセリーナに対するよくわからない、うん、名乗しがたい感情みたいな、まあ、愛みたいなもんだから、それに歪償化されちゃう感じもするんだよね。
まあそうそう、だからそういう意味ではうまいかどうかは別なんだよね、
うん、だから良くないと思うの、それってそうじゃないはずだし、それだったらやっぱ身近に愛する人がいるから手を助けるだけの話ですから、それ。
まあでもわからないです、そういうとこからじゃないと実感として芽生えないのかなみたいなとこもあんのかなみたいなの思ったりとか、だからその高いあのお父さんのラインの高いあの理想とかだけで行くっていうのもなんかこうなんか実感がないじゃんっていうところに対する実感の一つなのかなと思うけど、そのちょっとポヤっとしたところに行き過ぎてるからうまくいってるかは別だなとは思ったけどって感
じ、うん、そうね、なんか
ヴィラン側もそれ、配置的にはそういうものなのかもしれない、
同じこと言えそうだし、うん、力ないからこそヴィランたちが結局弱いものになってる、
そうそうそうそうそうそうそう。
で、
でそれに対する弱いままでどうたたあの復讐していくかっていうのがリローラだったしっていうのはあるしね、
そうそうそう、をやっぱ力でねじ伏せちゃったじゃん結局、
うんうん、
その、うん、元から生まれついできたリッチなパワーによって、
うん、
なんだかなっていう気持ちですよずっと。あそうですか、この構造はもう変わらないんですね、うん、みたいな暗淡たる気持ちになるというか、
あんまりあのバットマンを正義の味方みたいに見たことがあんまりなかったので、
うん、
すごいあの、うん、常に自分の理由で矮小化していく、
うん、
何かの中で戦ってる人だなっていうイメージだったので、今回そのお父さんのことも結局そのお父さんの解決というかこうだったんですよっていう話も、そのファルコーネに頼んじゃったら頼んじゃったけど、なんで頼んだかっていうと奥様とあなたを守るためだったんですよって、また家族の話に矮小化してみたいな、うん、そういう話で常に動いているなっていうイメージだったので、あんまりその世界的な何かとかっていうイメージがなくて、そのゴッサムシティの中だけで言うと常にこう正義というか自分の職務を追い求めてるのってゴードンだと思ってたので、
うん、
だからそのあたりはあんまり何とも思わなかったんですよ。でその今回も一応リドラーがヴィランとしてはいるんですけど、操作して何かをどうこうしていこうっていうのって結局その警察の腐敗とか、
うん、
あっち方向に向いてるじゃないですか、はい、それをリドラが浮き立たせたみたいな感じだったので、スートラマンさんが書かれてるその謎々がしっくりこなくて、今何を探してて何の目的があるんだっけってなったのもすごいよくわかるんですよ。リドラが出した謎々とかこれ、うん、あの殺した相手とか狙った相手を調べていくと腐敗が見つかって、で結局どっちをやらなきゃいけないかっていうと腐敗の方を調べていかないと次のリドラ の、うん、あの誰を狙ってるかわからないっていう、だからリドラを追いかけるっていうよりは謎々を追いかけていくうちに腐敗が見つかっていくみたいな構造だったので、
うん
うん、だから何を誰リドラを捕まえようとしてるんだっけみたいに考えてると何やってるんだっけみたいな話になっていくなとは思ったんですけど、
じゃあリドラーはそういう風に誘導してるってことだもんね、ずっとね、
うん、そういう、
だから結局リドラーと手のひらに、ね、ずっといるってことだもんね、それ自体がね、うん、ごめんなさいね。
でもその腐敗とかそういう巨大な巨悪みたいなものを訴えて、うん、でもリドラーは自分が訴えても何もできないって分かってるから、うん、ああいう風な事件にしていくみたいな流れだったので、
うんうん、
そのやっぱりその底辺の人たちとの構造は変わらないんですけど、何かやろうっていう手段が良くなかったみたいな感じじゃないですか、
うん、
もうジョーカーの時もそう思っちゃったんですけど、う
ん、
だからそれを本当にその底辺だからどうしようもないよねって言うべきなのか、もっと他の手があったんじゃないかって思うべきなのかとか、そういう点もあるんで、
うん、
あんまりこう二極端には考えられないなとは思うんですよ。
なるほどね、非常にあの、うん、なんか倫理的な話だなと思うんです。僕はもうそこで、うん、バットマンがそもそもそのゴードンと、だから要は権力と、権力ですよ、権力と癒着してるっていうこの構造自体が微妙だなと思ってたんですよね。そこに腐敗が広がってようが強い側にいるじゃないかお前っていう、常にその感じがっていう、
うーん、
まあでもまあ難しいねその辺は。なんか
だってリドラーとゴードンもし組んでたら どうなのっていうとこもあるからね。まあゴードンじゃないかもしれないけどね、わかんないけど、結局強い目線からだねみたいな感じにしか見えないっていうね。
まあ腐敗ってる方が基本的には強いと思うけどね。
てか強い目線って見てていいんじゃないですか別に。その、うん、その強い目線のを断ち切るっていうところまでだが話だから、
うん、
それまではずっと別に強い目線で見てていいんじゃないですか、うん、ブルースに対してその高い目線から物事を見てるよね、うん、結局はっていう目線で、うん、最後の方までは全然見てていいんじゃないですか観客は。でもそれのへその緒を断ち切って低いところに降りてくるっていうのがこの話の最終地点だから、
うん
うん、まあ結局その後にマスク脱がない委員会問題はもちろんありますけど、うん、でもなんかバットマンじゃなくなったよねっていう風に捉えることもできる終わり方だなとは僕は思いましたけど、うん、そのずっとブルースがまとってたバットマン像みたいなのはもう脱ぎ捨ててる話ではあるなとは思ってるので、
うんう
ね、全部見終わった後に、
うんうん、
だからそれまでは僕ももちろん結局金持ちやん警察と組めるやんみたいなところとかはもちろん思いますけど、うん、最終的にそれを自分で気づいてそれはもう断ち切るべきだって思えたのかなって思いましたけどね。ちょっとそれをこう理解するまでにはちょっとブルース・ウェインっていう人物像があんまりちゃんと描かれてたのかなっていうのも微妙なところではありますけど、あんまりブルースとしての私生活がちょっとよく見えなかったので一応ありますけど、
うん、
ゴードンと組んでるバットマンはブルース・ウェインではないから、別にお金持ちの人として振る舞っているわけではないんじゃないんですか。お金持ちだからゴードンと組めるっていう理由にはならないのかなって思うけど、いやいやいや
全然金を持ってるからああいう装備ができてああいう自警活動できるんだもん。
あ、そういうことですね。
そもそもが、うん、
イコール
てかなんでゴードンと組んでるんですか。私そこも知らないな。
だからこれ2年後の話だから、
うん、だからまそこは描いてない。
2年前は何があったんです か,
だ
か
それは描かれてないんだよ。
あ、そうですか、
うん、
なんかどっかで気があったんですよきっと、
うん、
なんかチンピラ捕まえてお前いいなみたいな感じだった
ちょ空に光当ててくれたら行くからさみたいな、
まあ、やっぱね
謎の色
これがねゴードが一番気が狂ってると思いますよ。
あれを入れようと思わないもんな
そう
事件現場に入れますからね。
そう、警察署長とか、まあ、すげえ妥当なこと言ってます
腐敗してても言ってることはまともだ
よね。
まあでも要はゴードンも結局そういうところに気づいてるっていうか、なんか思ってるからよねきっとね。だから結局一番気狂ってるところがどういうことかって、結局一番逆に言ったらあのな警察の中でまともだからっていう話に反転するっていうもの、ゴードンって、そ、まあ、まあどのバットマンもそうだと思うけども、
うん、
っていうところで行って、まあだから孤立してるみたいなもんだから部外者だけど同じようなものを追って、まあ要は結局力に頼るんだけど、バットマン側のね、バッコードもね、でしかもそれはなんか正規なもんじゃないことが分かってるしっていう、まあそれはまあどのバットマンでも描かれてるけども、ところでつながってるっていうのは あるなとは思いつつ、あとだから難しいよね、その力云々の話でいくと、とはいえもなんかこう大きな物事を変えるのはやっぱりなんだろう、その権力っていう使ういう力なのかどうかちょっと別だけど、何か大きな力がいるっていうことはあるんだろうなとは思うんで、
うん、
なんか、うん、単純にそういう意味ではそのまともにその力をまあね使え、こう認識して使えてるゴードンとつるむっていうのはそういうことなのかなってはあったりするのかな、バットマン側からはね、多分なんか自分で一人で動いててできない範囲があるから、そういうものに力貸してほしい人分ももちろん入ってるしっていう、それはお互い様なんだろうけどね、
うん、そうね。だからやっぱリドラーは組みたがってたじゃないですかバットマンと、
うん、
組むべきだなと普通に思って、でリドラーのやり方が違うんじゃないってところで争いがあったのになって思っちゃうんです
ね。最終的にそのオチだったからね、
うん、
だから刑務所入ってからのあそこでさ会話してる時にはさ、いやもう完全にリドラーのが正しいこと言ってるなみたいなとこになった上 で、
それを異常者だねっていう見せ方じゃないですか。
そうそうね、うん、だからここの辺があれだよね、ここの辺がポルターノでよかったけどよかったのかみたいなね
いや、よくないよ、全然よくないと思ってる俺は。
そういう形よね。だからなんだかああいうようなあの異常者的なところを描くのにはポルダノ使いやすいしハマるんだけど、それって結局そういうものにしかならないよねってことになるって
こと、ね、そう。ポルダノを早くしたのはブライアン・ウィルソンの電気映画かららしいですね。
ああそうなんだ。
ごめんなさい、ブライアン・ウィルソンが分からない。
あのビーチボーイズの曲を作ってた人ですね、ブライアン・ウィルソン。
ああ、
でその人はあのすごい精神のバランスを崩してすごい何十年も引きこもってたんですけど、
うん、
そうですね。であのポール・ダノがその電気映画のラブ&マーシ
ー
で演じたそのブライアン・ウィルソン役にインスパイアされてポール・ダノを配役したらしいですよ。
じゃあ全部音楽文脈で、
うん、どこからでも音楽引っ張られる引っ張れる、
うんうん、まあ、だから何にしてもやっぱりこのポール・ダノの配役からのああいうリドラーで収めるっていうのはまあ都合感は強いですわね。結局最終的に悪者にするためのっていうことで、う
ん、なんか記号を出してきたなって感じです本当に。
そうね、
あ、それは強いです、
うん、ちなみにね、なんかなんだっけ、ポール・ダノね、あれらしいですよ、なんだっけ、スピンオフコミックみたいなやつがあるのかな、なんかそういうリドラーによったやつかな、それをポール・ダノが書くみたいですね話は。
え、
確かそんなニュースが流れてたやつ、
へ
で今回のやっぱりあのリドラー あの造形とかも結構ポルダノの意見がいろいろ入ってるっぽい感じだしですね、こういう方がいいんじゃないかと。まあ、あの人ね、あの監督とかもやったりする人ですからね、俳優だけじゃなくてね、
うん、
一応、
うんうん、
映画人
ポルダノ確かにちょっと狂人みたいに描かれてるけど、まあ、似てる部分があるってことを結構言いたい映画なのかなって思って、うんうんうん、ちょっとシャーロック・ホームズみたいな感じかなと思ったんですよ。シャーロック・ホームズとやっぱ解決してくけど犯罪者の方に近い考えを持ってるって周りに思われてるっていうのをちょっと感じました。でこれちょっとサハルさんも書いてあると思うんですけど、バリー・コーガンが早く見たいって書かれてるかと思うんですけど、あの削除シーンが公開されたんですよね昨日ぐらいに、うんうん、そこであのバリー・コーガンとバットマンが話してるシーンがあったんですけど、そこであのジョーカーですよね、ジョーカーに、まあ、同じことをしようとしてるみたいなことを言われてたっぽいなと思ってなんかそこそれを感じましたね。
だから、リドラーと、
リドラーとバットマン、
バットマンは同じだよってことを、
うん、同じだよってことを、
ジョーカーが改めて言わせてるってことなのか、
うん、そうです。まあ、ちょっとハンニバルみたいな感じで聞きに行ってたんですけど、うん、
逆に言われちゃったみたいな。
そうそう、逆に言われちゃったって、まあ削除してよかったって思いましたけど、それがあるともうそれの印象が強すぎて、あの、うん、ジョーカーが解決したじゃんみたいな感じになっちゃうから、まあ、削除、そうですね、シーンがあるとないとではだいぶイメージが
難しいな。
まあちょっと名前がつきすぎな感じもしますよね。なんかジョーカーの時も全く同じ話してましたもんね。ね、うんうん、この話ジョーカーじゃなくていいじゃんって。なんかそのネームバリューみたいなところの扱い方が本当に難しいなって思いましたね、その2作を見て。
そうね。もうザ・バットマン、だからもうザつけてるからね。やっぱね、これはもう、うん、バットマン。これぞバットマン。これがバットマン唯一のっていうことですから。
おー。うん、
おお。
そのバットマンぐらいでいいんじゃないで
しょ。ぜひご自身のザ・バットマンをね探していただければなと思います。ということで、これ話は尽きないタイプのね、いくらでも噛めちゃうね、スルメ的映画だなと思いますんでね、そのあたりも楽しんでいただければと思います、うん、ということで次回のルーレット回していきましょう。話題作は今度はマーベル側のコウモリさんを見ていきましょう。モービウス、うん、見ていきましょうじゃないですか。これ話題作です。そしてこたつがスピリットウォーカーです。
おまけ。おまけはなんかね、この2週間ほどなんかいろんな映画がたくさんあって選ぶのちょっとあれ難しかったんですけど、まあ、他の人が選ばなそうだなってことでこれを選んでみましたってことで、なんかクロエ・グレス・モレッツがこう爆撃機のパイロットでこう空中でグレムリンなどに襲われたりゾロ戦と戦ったりするというシャドーインクラウドです。
はい、畑さん。
はい、ケネス・ブラナーがなんか俳優さんもほとんどちゃんと北アイルランド出身者を集めたっぽい気合の入ってるベルファストって、
うん、
タンタン。
アンビュランスです。
はい、ざっくりサンダさん。
はい、この前のパルムドール賞を取った、チタンで。
お、 NBK さん。
私もベルファストで。
ベルファスト。そしてガラさん。
はい、
はい、恥ずかしながら見たことないエオスカラックスの新作アネットでお願いします。
お、ね、存命だったことを知らなかったというね、大変失礼、
そんなおじいちゃんじゃない。
おじいちゃんじゃない。
いや全然最近見たことない。ということで、はい、8作品あります。ではガラさん、じゃあお願いします。
はい、
3、シャドウインクラウド、おまけさん、おめでとうございます。
え、いいんですか皆さん、大丈夫ですか。
大丈夫かな。
大丈夫。いやいや、大丈夫か否かはその日言うよ。もうおまけさんに、
お
これは大丈夫でしたと。大丈夫ですわ。
あ、そっち、そっち、
別の文脈になっちゃいますけども、はい、いや、いい映画撮りましたね。ということで83分で見れる、サクッと、
うん、
グッと
グッといきましょう。ということで次回はシャドウインクラウド見ていきましょう。じゃあエンディングです。そうそう、お別れの時間となりました。告知をお願いします。
はい、私タンタンがスタッフをしている映画ファンの集いのお知らせです。現在リアルイベントお休み中ですが、オンラインで映画ファンの集いを開催しています。次回の開催日は4月の23日土曜日、18時、夕方の6時からです。Zoom で開催しています。 Zoom はあの皆さん使い慣れている方も多いかと思いますので、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。チケットは無料で、ぜひ調べてお越しください。
各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、ちゃんちゃん送ってきてください。次回のミニお題トークでは、第94回アカデミー賞新作映画の感想を語り合う急げ映画館では、シャドウインクラウドを扱います。隠れた名作短編映画を追い求める発見名作短編劇場では、 Amazon プライムビデオで配信されている1分間タイムマシーン、そこにいた男を鑑賞していきます。ブーラジは YouTube、Podcast、ブログなどで配信中。Podcast は iTunes、Google Podcast、Spotify がお選びいただけますので、見つけたらぜひ登録や高評価などお願いします。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_ファン_ラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
ハッシュタグドラジひらがなで詰めていきますと感想を拾いますので、ぜひご利用ください。ということで次回はですね、ドイフェイブラッチシングス、ザックリスナイダーさんです。そして必見配信オリジナルは、私時々レッサーパンダ、ディズニープラスでやってます。ということでぜひ見てください。それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護りますように、ということでまた来週にお会いしましょう。お相手は私こたつと、
マーケット
ハタと、
ザックリスナイダーと、
NBK と
タンタンでした。
まったねー。
まったねー。
まったねー。